説教 CD ナンバー193。本日のメッセージはパウロの説く最も大事な福音と題して、2012年6月30日に持たれました礼拝内容です。話、金城重弘。
ありがとうございました。
コリント第1の手紙の15章。コリント第1の手紙の15章。聖書も、できるだけ聖書を持っている人は聖書を開いてくださいね。聖書を持っていない人たちのためにここに出しますけれども。15章の一節からお読みします。今日のテーマはパウロが伝えた最も大事なこと。コリント第一の手紙15章の一節から。兄弟たちよ、私が以前あなた方に伝えた福音、あなた方が受け入れ、それによって立ってきたあの福音を思い起こしてもらいたい。花城長老の祈りの中にね、思い起こすという言葉がありました。今日は宣誓式、聖餐式で、主が我々のために何をなされたかを思い起こす。時であります。もしあなた方がいたずらに信じないで、私の述べ伝えた通りの言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのである。パウロが説いた福音、福音という言葉がここだけに、2節だけに3回も出ています。パウロは12弟子ではありませんでした。しかし最も多く新約聖書を書いた人でしたね。キリストの死を目撃した人でもありませんでした。キリスト信者を迫害するのに最も貢献したということで、最も若いサンヒドリンの議員に選ばれたのです。抜擢されたのです。彼がキリスト者を迫害するためにダマスコの途上に向かっている途中でありました。突然天から強い光が彼に投げられたのです。そしてイエスの御声が聞かれてきました。その強烈なキリストの栄光の上に、そのイエス様の姿を見ることができなかった。そして盲目状態になったのです。その時、キリストの声を聞いた時、彼はあの羊の一人ステパノが石で打たれて殉教死するときに、ステパノが息を引き取る前に、主イエスよ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈った言葉を思い出しました。ステパノはイエス様の言葉を繰り返したようなものです。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。彼はすぐ、主よ、あなたは私に何をしてほしいのですかと、全くイエスにその場で屈服しました。 そしてキリストの使者となったんです。彼は3日間ダマスコで過ごして、それからアラビアのアラノに約3年間一人で過ごしました。約3年経って、そしてエルサレムの弟子たちに会いに行ったのです。神から召され、キリストから召された、その確証を持って十二弟子たちと交わったのです。そして彼は15日経ってから異邦人への伝道に献身していきました。その彼が、パウロが、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた、そしてその言葉は確実で、そのまま受け入れるに値するものである、私は罪人の頭であると言ったのです。私もそういうことが告白できたらいいなと思います。罪人の頭である、パウロがそうであるならば、私は何と言ったらいいかと思います。その彼が、私が述べ伝えた福音、かつてあなた方が受け入れた、それに立ってこの福音をずっと固く守るようにお願いしたい、信じ受け入れ、それを固く守るように受け入れなさい、そうすれば救われる、それによって救われると言いました。パウロの説いた福音は最も純粋に組織的に説かれました。そう、もしあなた方がいたずらに信じないで、福音をいたずらに信じるということはあるでしょうか。信仰信仰と言って、救われた救われたと言って、いたずらに言葉で言ってることはないだろうか。福音をいたずらにしてるということはないだろうか。15章の3節、これもいいですね。皆さんにはこれでもいいんだけどもね、DVD で見る人はこれが映らないんだそうです、これが、ね、だからこれ使います。3節見ます。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。私が最も大事にしたこと、これは私自身も受けたことである。そしてキリストが聖書に書いてある通りに、全てがその福音として後から説かれます。この最も大事なこととして、パウロがつつ裏裏に伝えていったこの福音は、まず何であったのか。考えてみましょう。この福音はね、私自身が経験したということです。福音を自分で体験しないで伝道するということを伝えることはできない。体験が大事だということです。個人的体験です。 どんなに予言を解き、信仰を解き、いたずらに福音を述べ伝えても、響く尿蜂のごとしであって、人々に影響を与えることはできません。その次は、聖書に書いているということ。聖書から福音を解かなければなりません。信仰のもとい基準、行為の基準、経験の基準は聖書であります。聖書を抜きにして、どんな体験も、どんなに素晴らしい預言者たちや天使の言葉を語っても、無益であるとパウロは言いました。聖書を抜きにして自分の体験を語る。これは本物ではありません。さあ、さてその福音とは何でしょうか。13節続けて読むと、私たちの罪のためにイエス・キリストが死んだこと、ナンバーワン。ナンバーツー、そして葬られたこと。ナンバースリー、そして三日目に聖書に書いてある通りによみがえったこと。これが私が最も大事にしている福音だと彼は言っているのです。罪人のためにキリストが死んだ、これは歴史的な事実でもあります。これ考古学の講演会で学びました。この間土曜日の午後でしたかね、パッションというDVD を見せてもらいました。パッションという映画はね、聖書的に、なんていうんですか、事実と異なると非難する人もありますが、何せ映画ですから、聖書と全く 100% 合致するということはあり得ない。人間が想像力をたくましくして映画を作るんですから。ゲッセマネの園からカルバリの十字架に至るまでのあのイエス様の見苦しみを見たときに、初めて私も想像力が目覚めました。そして心が引き裂かれる思いをしました。今まで聖書を読んでも証の文を読んでも、あれほどのキリストのパッション、受難を痛感して心を痛めた時はありませんでした。そしてあれ以来、イエス様の特に最後の場面を想像力を使って読むようになりました。そして各時代の第3巻目、ゲッセマネの園からゴルゴタに至るまでのあの受難集、パッション、本当に心打たれました。想像力ではあまりにも低い自分の想像力ではそういうことはできませんでした。しかし今後イエス様の超人間的な苦しみ、私の罪のため、全人類の罪のため、皆さん、一人の人がね、一人の人の重荷を負うこと、これも大変なことがあります。10人、100人、1000人の罪を負うこと、70億人の罪を 追ってその刑罰を受けたばかりではありませんでした。イエス様はアダムから6000年間生きてきた全人類の罪の刑罰を一人のお方で追われて、その刑罰を受けられたのです。神の怒りを、神の刑罰を身代わりとなって受けられたのです。今日は引用しませんが、各時代の希望の一巻の80ページ。イエス様のご生涯を各場面ごとに特に最後の場面を想像のうちに捉えなさいと言っています。想像のうちに。イエス様は何の罪も犯さなかったのに、ピラトでさえ私はこの人に何の罪も見出せないと言った。異邦人でさえ言いました。あざけられて、罵られ、つばきせられ、叩かれて、蹴られて、恐ろしいほどの鞭でどれくらい叩かれましたか。ユダヤ人の慣習としてはね、40回囚人は叩かれることになっていたそうです。しかしユダヤ人の情けといって39回叩かれることになっていたそうです。あのパッションという映画を見て数えた人がいます。約60回も鞭打ちにあったと言われているんです。ホワイト人はあの重い十字架を追ってゴルゴタに向かっていく途中、何回も倒れられたイエス様、もう死んだと思われたと表現しています。けれどもイエス様は人には死なされなかった。自分で自分の命を捨てるために来られたんです。そして自分で父がお呼びになるときに復活なさったんです。自分で命をお捨てになった。イエス様が十字架で死なれたことは事実であったということは敵がよく知ってました。一番最初にローマ兵が天使が降りてきて、その栄光で彼らは撃たれて死人のようになったと書かれている。やがて彼らは急いであの祭司たちに伝えに行きました。カヤパの前にあの重い墓が取り除けられています。カヤパはすぐ思い出しました。やっぱり三日目にこの神殿を打ち壊したら、三日目に建て直すと言われたことは事実だったんだということを思い出して、ローマ兵たちの言った、もう震えながら言う言葉に何の応答もすることができないまま沈黙を保ち、言葉が出なかったの。沖縄でチーブーと言います。言葉が出なかったの。で、万兵たちは報告してすぐ帰ろうとしたら、待てって、すぐ言葉が出た。帰った。そのことは誰にも伝えてはならない。夜寝ているときに弟子たちが盗んだと言いなさい。その噂が伝わっていったんです。自分たちで掘った穴に彼らは落ちていく。この策略に自分たちははまっていくんです。そう、イエス様の全人類の罪を負った神の怒り刑罰というのは、あの苦しみは肉体的な苦 苦しみばかりではありません。各時代の希望の参加を見るとね、もう肉体的な、もう超人間的な恐ろしい苦痛だと表現されています。しかし それよりももっと苦しめたのは、罪に対する神の刑罰。父よ、我が父よ、何ぞ我を見捨てたまいし。父から見放されること、墓の彼方を見通すことができなかった。イエスが十字架で死んだことの事実は、ダニエル書9章に書いてあるように、紀元31年7週と62週の後に、最後の70章の最後の残った一週のちょうど真ん中、紀元31年に杉越の祭りに祭司が子羊を捧げるその時間に、エルサレムの神殿が超人間的な手によって上から下まで真っ二つに、そのイエス様が息を引き取られた時に引き裂かれたのでした。そしてイエスの死が事実であったということは、約2000年経ってセブンステアアドベンチストの一信徒、素人の考古学者ロン・ワイヨットによって、ゴルゴタの丘で十字架につけられたイエス様の血が、6メートル下の洞窟のに隠されていた何千年の間、契約の箱にその血が隠されていたという事実であります。これは証拠がないじゃないかという人がいるかもしれません。他の考古学的な発見はたくさん証拠が今次々出ていますけども、契約の箱はあの洞窟は封印されたままです。証拠がないじゃないかと言います。今度のアンカーにそのなぜかそれを書きました。イエス・キリストは多くの人たちが偶像礼拝に観光にエルサレムのお城の中の聖墳墓教会というところにみんな集まってくる。あそこでは なかった。ロン・ワイエットが発見したところは、聖書に書いてあるように旧エルサレムの城外北方にサレコーベというところでイエス様が十字架につけられて、そしてその下に洞窟に契約の箱が発見されたという事実であります。1982年のことでした。講演会で学びましたね。その血は、注がれていた血は、これは人の血液とは違っていた。人間の人の染色体ではなくて、マリアの胎を借りて生まれてきた神の子羊イエス・キリストの血であることが証明されたのです。血液検査で、まさに人類を救うという言われた契約の血が証ししたのです。そしてイエス・キリストが葬られたこと、これも事実でありました。最後に死ななければ降ろすことできませんからね、死んだことを確認してローマ兵が 槍を持って脇腹を突き刺したときに、血と水がどっと流れ落ちたのでした。そして葬られたところは、サレ神戸から近くの園の墓があって、有馬屋のヨセフの新しい墓に葬られたのでありました。ね、有馬屋のヨセフ。そして、大きな岩で蓋をされたのです。確かに葬られたことも事実であります。そして3番目に、聖書に書いてある通りに3日目によみがえった。これも事実であるんです。イエス様のご生涯についての予言が旧約聖書に300ぐらいあります。全部予言された通りに起こりました。イエス・キリストは予言された通りに3日目によみがえった。15章の、今ついでに言っときましょうね。パウロが説いた福音は単純に何であるかというと、この3つのこと。3つの事実。どんな事実？キリストが我々のために死なれた事実。二番目、キリストが我々のために葬られた事実。三番目に、キリストが我々のために復活された事実。これがパウロが説いた単純な福音でありました。そして彼はこうまとめています。15章の5節から、ケパに現れ、復活してケパに現れ、次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数は今なお生存している。その後ヤコブに現れ、次にすべての人たちに現れ、そして最後に、いわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。イエス・キリストの復活はね、イエス・キリストのお姿は見えませんでしたけれども、先ほど言ったように真っ先にそれを知ったのはローマの万兵たちでした。パウロはそのことを書いていません。二番目に、第一日の朝早く、日曜日の朝早く、女たちがやってきました。石が転げ落ちてるのを見て、転がされてるのを見て、彼らは驚いて、そして光り輝く天使たちは見たんです。天使に言われました。あなた方の探している主は蘇られたのだと。蘇られた、主は蘇られたと、弟子たちに伝えなさいと。そして彼らは急いで、女たちは、主は蘇られた、主は蘇られた、主は蘇られたと叫びながらエルサレムに行った。そのうち、ペテロとヨハネが、その時ね、その次に、真っ先に、女たちの真っ先に来たのがマグダラのマリアでした。マリアは墓が空っぽになっていることを知って、すぐペテロとヨハネに伝えに行った。ペテロとヨハネがすぐ来ました。そして、彼らは、主が蘇られたことを知って行ったんですけれども、そのヨハネはね、ペテロよりも先に墓に入ってみたら、死体はなかったね。 そしてきちんと畳まれていた衣だけがあった。ヨハネはイエス、復活したイエスを見なかったけれども信じたと書いてある聖書に。見ずして信じる者は幸いである。ペテルとヨハネは帰りました。マグダラのマリアは残っていたんです。そしてしくしく泣いていました。私の主を誰かが盗みました。そしたら万兵みたいなだと思っていたそのいわゆるそのを守る人だと思っていた人らしき者がやってきた。女よ、なぜ泣いているのか。私の主を誰かが盗みました。そしたら女よというかつて聞いたことのない声、見上げてみたら栄光化したイエス様だったんです。栄光のお姿のうちに復活された主イエス、すぐ抱きつこうとしましたが触ってはならないと言われました。私はまだ天の父のところに帰っていない。そうだからね、十字架上でね、イエス様を罵る強盗、いやごめんなさい、もう一方の御国の権威を持って主よおいでになるとき私を救ってくださいと言われた泥棒に、私は今日言っておく、あなたは必ずパラダイスにいるであろう、今日は金曜日はイエス様墓に安息日休まれたの、ね、だからパラダイスに行ってなかった。マリアに会うまでまだ会ってパラダイス天に帰っていなかった。それ見てもわかりますね、すぐイエス様天に行かれたのではないということがわかります。そして弟子たちのところに行ったペテロとヨハネはその主の復活のことを話した。トマスは絶対信じないと言いました。私は目で見なければ信じないと言いました。主は突然現れて、トマスよ、私の手と脇腹に触ってみなさいと言われました。もうそれで十分だったんです。伏して我が主我が神よと彼はその証拠を見て信じたんですね。そしてエマオへの途上、もうすでにもう12人からそして主が復活されたことは敵も言ってましたからね。そして偽りの その弟子たちが盗んだなんて言ったことを言いふらされてたから、もう大変な噂になっていた。で弟子たちは12弟子からそのもっと多くの弟子たちに伝えられていって、二人の弟子がエマオへの途上にある時、お客さんが一緒になった主イエスキリストが復活されたという噂について語り合ってる。そこでこのお客さんは聖書全体からイエスキリストが3日目によみがえるということを、死んで葬られよみがえるということを解き明かした。そしてどうぞ今晩も遅くなりましたからお泊まりくださいと言ったら、そしてお客さんは帰ろうとして、その時に聖書研究終わってからイエス様ご自身を彼らに表されたんです。どれほど聖書研究が大事かということです。御言葉が500人に伝えられ、そして最後に月足らずに生まれたような私にも現れたのである。これがパウロの説いた単純な福音でありました。いいですか。イエスは罪人のために死なれた事実、我々のために葬られたという事実、我々のために復活されたという事実、これでパウロの福音は成り立っていたんです。 この福音を我々に適用してみましょう。ローマ書6章の一節から、これはイエス・キリストを信じて神のことされたからといって罪にとどまるべきか、断じてそうではないと言ってからね、イエス様が罪人のために我々のために死んだこと、そして葬られたこと、そして新しい命に生きること、我々もキリストと共に彼に結びついてその死の様に等しくなり、彼の復活の様に等しくなる、新しく作られたものになるんだよと。イエス・キリストの死と葬りと復活を信じ受け入れる者は、いたずらにではありませんよ、本当に信じる者は、その人の生活も新しい命に復活するということを説いています。これがバプテスマであります。しかし我々皆、多くの者はバプテスマを受けたかもしれません。このことを信じて受け入れて固く守っているだろうかということです。あまりにも多く我々は教会に自我と自我の対決を見ています。死んでいないクリスチャンがいたずらに福音を説いている人たちが少なからずいるということではないでしょうか。自分の思い、自分の計画、自分のこと、十字架につけられないものが生きて生き続けているために、教会はずっと問題だらけであります。福音は我々も私もキリストと共に十字架につけられる。それはバプテスマの日ばかりでなくて、日々に私は死んでいるとパウロは、日ごとに毎日毎日、岡さんの住んでいるところにハブが、抜け殻がいますいてびっくりして言ったことがありますがね、その衣装、なんていうんですかあれ、衣装箱、うん、抜け殻がね、あるんです。かなり長い。蓋を開けて見たら、ハブではなかった。ハブではなかった。あれ、一年に一回はあるんですかね、ああいうこと。赤またかな、あれは蛇、うん。古いものを脱ぎ捨てて、新しい、ね、人に生きる。自我に、罪に、わがままに死ぬ人は、名誉、名声、地位、これを誇らなくなる。誇りとするものがあるとするならば、クリスチャンにただ一つあるってパウロは言っています。ただ一つ。自分の弱さと、キリストの十字架、まあ二つですかね、誇りとする。そう。自分の名誉が傷つけられたり、人からあざけられたりした。我々なかなか十字架につけられようとしませんよ。自我というのは、イエス様は喜んで十字架に進んでいきましたが、我々は自我を十字架につけられたくない。人の口を通して罵られてみてください、あざけられてみてください、叩かれてみてください、 唾を着せられてみてください。すぐ復讐心が起こってきます。憎しみ、嫉妬、妬み、クリスチャンの生活は古いものの修繕ではないとか、修正したり改良したりするのではなくて、性質が全く生まれ変わることである。自我と罪に対する死があり、全く新しい命がある。この変化は聖霊の効果的な働きによってのみなされる。この指導的な立場に立つとね、こちらから頬を打たれ、左から頬を打たれ、柔軟すぎると言ってよくやられることがあります。その時、この意見、あの意見、対立した時に、中立に立たされた時、ソロモンのような知恵があれば正しく判断するだろうけれども、あんまり柔らかすぎて、そして罵られることもあります。しかし、だからといって復讐心を起きたら、自我が滲んでいなければ、もう悩みの種になります。アンカーの読者から散々あざけられたこともあります。その度ごとに私は、アンカーを出しているのは何の目的か、自分のためではなく、パウロの説いた福音、真理を少しでも伝えたいと思ってやっているんだから。主よ、あなたがご存知です、すべてあなたにお任せしますと言って乗り越えてきました。しかし、試練は次から次起こってきます。毎日、そうね、肉体的な苦しみ、病気、精神的な苦しみ、試練にあったとき、何のご利益もないと罵られるとき、喜んで自尊心が傷つけられても、喜んで十字架につけられる用意はあるでしょうか。キリストが十字架につけられたことは事実でした。私は日ごとに死んでいるだろうか。今日これを思い起こして、このパウロの説いた最も大事とした福音に預かろうではありませんか。我々のために成し遂げられた三大事実を信仰を持って本当に受け入れようではありませんか。先祖公式に預かって、その経験をに入りたいと思います。過去の我々のクリスチャン生活にどんなに威張っていたか、どんなに皆を怪我していたか、どんなに横柄であったか、恥ずかしいことがいっぱいでありますが、しかし十字架の下で許してもらって、そして十字架にキリストと共につけられて、キリストと共に葬られ、新しい命に今日からでもまたやり直そうではありませんか。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。